食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。今回はゲストに千カミュさんをお迎えしました。この先4回にわたりまして、千カミュさんと私の食育対談をお届けいたしましょう。千さん、よろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
はい、千さんね、今回食育とはというテーマでねお話をやるんですけどね、はい、実は千さんは食育を勉強中なんですよね。
はい、勉強中でございます、はい、なのでまだまだ、覚えなきゃいけないことがたくさんありまして、未熟者でございますけれども
、はい、いやいやいや、どんどん食育を勉強してどうですか。
いや、本当目から鱗的なものが多くてですね、やっぱり普通にこう単純に考えてた食育とはまた全然違くて、奥が深いというような感じがしましたね。
そうです。普通ね、食育っていうとね、親子料理教室でしょっていうのとね、農業体験でしょって、大体この2つなんですね、皆さんね。ですけど実は人格とか人生をね、もう本当に変えてしまうぐらい、これは大きな意味を持ってる。僕はね、食というのはね、人に良いって書くんですよね、漢字ね。
そうですね。
人を良くすることをね、育むのが食育なんですけど、まさにね、もう人生そのものなんじゃないかなというふうに思うようになってきてるんですけども。
そうですね。
まあ、セインさん、そういう感じなんですかね、やっぱり。
だと思います。やっぱり自分、人間は食べないと生きていけないですから、まず。周り、何が何でもやっぱり食べることと何かしらがつながっているということだと思うんですけれども、こう自分は食べるものでできているわけですから、まあもう悪いものを食べればもちろん健康も損ないますし、いいものを食べれば健康的に良くなります。ですからやっぱり食べるっていうものに関してはただ単に口の中に入れるだけじゃなくて、こういろいろ考えて、やらないと今後自分の体がどう変化していくのかっていうのがやっぱり心配になってきますよね。
そうですよね。繊維さんがね、食育を始めようと思ったっていうか、そのきっかけ何なんですか。
はい、多分無意識に食育的なことをもうすでに僕
やってたんでしょうね、
だと思うんですよ。うちのかみさんが妊娠してからいろいろ変わったんですけれども、本格的にちょっとこれはもうちょっとこう追求しようかなと思ったのは、やっぱり自分の子供たちの食生活、家族の食生活、そもそもいい方だと思うんですけれども、ちゃんとした知識っていうものをもうちょっとこう備えつけようかなと思って始めましたね。
はい、そうですよね。今バランスが悪くてね、それによって体を壊してる人、子供の頃からね、小児肥満、小児糖尿病になっちゃった、
ね、
女の子の場合はね、激痩せなんですよね。
そうですね。
太るという意味が怖いみたいですね、女の子は ね、で勘違いしてね、食べないようになっちゃうとかね、もう過大なねダイエットをしてしまうとかね、こういう子が多いんですよね。海外で食育っていうのは、フードエデュケーションっていうんでしょうけど、これ神生さんは、外国で感じたことはないですか。
こういったフードエデュケーションというのは最近なんかやっぱいろいろ問題が出てきて始めているような気がしてるんですけど、実はもう30年前ぐらいから始めてるんですよね、アメリカの方では。
ああ、そうなんですね。
はい、で日本は今遅れて30年後に、
すいません遅れまして、
じゃなくてでも、そういったこう追っかけてるような感じなんだけど、でも日本の方が今圧倒的に追い越しちゃってるような感じしてると思うんですね。
追い越すかどうかわからないんですけど、アメリカの方はね、本当に30年ぐらい前始まったんですけどね、どうもね、企業の方がね、お金を国よりも出しちゃったんでね、それで国がこういうもの食べちゃいけませんよって言ってもね、いや、こういうもの食べなさい食べなさい食べなさいっていうね、コマーシャルの方が強かったんですね。それで子供たちがそれに受けちゃってね、大きく捉えるとそういう感じみたいですよ。だからもう少しきめ細かくね、日本もそういうことにならないようにしなきゃいけないななんて僕なんか思ってるんですけどね。
そうですね。でも日本の方は全然普通の、そもそも日本の食生活というのは正しいものだったりとかしてたわけですから。
そうなんですよ。
その基礎があるから、救われてるのかなと思いますけど。
欧米のね、食生活にね、魅力を感じちゃった若者が多いんじゃないかなと思うん
です。最近はそうですよね。ろくなもの ってないですからね。
いや、中にはいいものありますけど、ね、いいもの
ももちろんありますけど、ただアメリカのじゃあ代表的な美味しいものとか言ってもハンバーグとかホットドッグとか、
ね、そうですね、ね、
ミート&ポテトですよね。大体肉とじゃがいも系のものが多かったりしますよね、うんうん、それって、まあ、よく食べればいいんでしょうけれども、食べ合わせ方がちょっと まずかったりとかしますよね。
まあね、バランス教育、うん、食事の、
はい、
まあ、こういったことを、ね、子どもたちが、ね、もうやってるかっていうとね、うん、親がねそういうことをまた知らないんじゃないか。これは日本も同じなんですけどね、うん、だから、ね、逆に言うと親の教育が大事なんじゃないかなと思ってますよ。
確かにそうですね、うん、家の中での教育っていうのはすごく大事ですね、うん、まず教育、僕は教育っていうのは学校とかではなくて家の中から始まるものだと思うんですよ、
う
ん、
そうですよね、はい、原点は家の中ですよ ね、 そうですね、まずね、うん、ですから親がねそういうことに関してやっぱりきちんと知っていなければね、
うん、
それはね子供がね勝手に何でもね、うん、やっちゃうような体制を作っちゃいかんですね。
そうですね。あとアメリカの場合量が半端ないですね、出てくる量が。でこれはまあ、親心としていっぱい食べて大きくなって元気になってとかっていう気持ちも分かるんですけれども、うん、食べさせ方がちょっと異常かなと、もう本当に出てくる量が半端ないんで、そういったところからまたちょっと変えていかなきゃいけないのかななんて。
日本人からしたら確かにね量多いし、だから向こう体大きいからいいのかなと僕は思ったんですけど、そうでもないですね。
そうですね、
食べる量っていうのが先ほどもね言われましたように、うん、お肉とポテト、
はい、
これの量がすごいですね。
そうですね、
ドーンと出てきてね、
これでもかっていう、
うん、これでもか。肉の量がね、ニューヨークかってなんて言ったらでかいでしょ、ね、
大きいですね、
うん、だいたい400から500グラムぐらいね。
わお。
日本だとそうね150グラムが多いですね。
そうですね、
大きさね、
で
本当は1日どのくらい肉を食べたらいいかっていうとね、肉の量から言うとね80グラムでいいんですよ。
あ、そうなんですか、
う
ん、
もう十分なの。
はあ、うん、そういえばうちのかみさんがこの間なんか本を読んでて、うん、その中に人間って意外と本当に少量の食べ物だけで生きていけるっていう事実があるみたい
です。そうそう、実はそれでアメリカの研究なんですよ、だいたいね、40% 食事をカットするね、
はい、
ネズミなんです、初めは実験はね、うん、それと満腹食べさせるやつ、
はい、
両方調べた、そしたらね年齢が 40% 長く生きることになるんですよ。
あ、 40% カットした方が、
カットした方が、
はあ、ね、
っていうことはいつもお腹空いてる顔をしてるネズミいるんですよね、うん、その方がね結果的にはね長く生きる。そこでネズミだけではダメだっていうんで、
うん、
線虫という虫がいるんですよ。これは遺伝子をこう虫ね、長い虫、
はい、
これも同じ結果、
うん、
そして人間に一番近いお猿さん、
はい、
これも時期やった、同じ結果なんですよ。だからね今まで食べてるよ 40% カットしたらね長生きになるんですよ。
なるほど、だから無駄が多いんですよね。もったいないですよね、
もったいないですよね、だから意外とね、うん、そんなに頑張らなくてもね、うん、我々いいのかもしれないなというふうに思いますよね。
やっぱ日本のこの言葉座で腹八分目っていうのがちょうどいいぐらいなんです
ね。いや腹ね6分目
か。あ、6分目ですか、
うん、
はは、 40% 40% だね、うん、なるほど。
ということでこの続きはまた次回にお届けしたいと思います。第2回目、楽しみにしていただきたいと思います。食育の時間、服部幸男と
セインカミューでした。